アドイラジでございます。
はい。
今
はい。
日、久しぶりに、ふつおたをもらいまして、嬉しいなということで。
おー、
ありがとう
ありがとう
ご
ござい
ざい
ます。は
ます。はい。この雑談後のふつおた紹介に行こうと思います。ということで、はい。ラジオネーム、頭脳少年さんからいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで紹介します。ドイラジの皆さん、ドイラジは、
トイラジ
ト
は、
イラジは、
久しぶりのメールになってしまいました。もちろんドイラ自体はちょくちょく聞かせてもらってますということで、ありがとうございます。はい、私もちょくちょく頭脳少年さんのキネマトクラブ聞かせていただきます。よろしくお願いします。はい。ということで、最近僕は、サブスクにない映画を見るのにハマっています。SNS やフィルマークスなど使い、良さそうなのを見つけては、近所のゲオや、ツタヤディスカスなどを使いレンタルし見ています。そこで皆さんに質問です。サブスクにない映画で何かおすすめあるでしょうか？もしあったら教えていただけると嬉しいですということで、お題もいただきましたね。はい。これがね、なかなかこのサブスクにないっていうのをどう探すかっていうのもね、実はあったりするみたいなのもね、あるんですけど、
です
はい。
ね。
もうちょっとこのお便りもらって、一回皆さん探してもらったんで、聞いてみようかなというところなんですけど。
まあ、サブスクっていうよりか、配信にないやつってイメージですかね。
まあ多分そうですよね。この、ね、近所のゲオやツタヤディスカスなどを買ってレンタルしてとか、ね、ソフトをレンタルってことですよね。一応ネットのね、300円とか払ってのレンタルもあったりして、そういうとこじゃないんだろうなって。
なくて、店舗とかに運んで借りてくるみたいな体験も含めてってところですかね。
まあでもなんかそういう体験、もうなくなったね、意識的にやらないと。ちょっと、そういう世代だと寂しい気も、今、ちょっとしてますが、はい。ほんじゃあ、そうですね。畑さん、なんかあります？
早速、ちょっとずれた話になるんですけど、
何ですか？
頭脳少年さんはこう映画をおすすめということなんですけど、ちょっと映画よりも、海外ドラマの方で見れないなって、サブスクいないなって悩むことの方が多いんですよ。で、それで、毎年というか、まあ、よく検索しては入らないかなって探してるやつがありまして、それが、2009年ぐらいに、イギリスであった、やった3話か4話ぐらいのドラマだったと思うんですけど、嵐が丘っていう、非常に有名な、古典がありまして、小説が。エミリー・ブロンテ原作の小説なんですけど、結構何回も映像化はされてる。出て、で、この2009年版のがなんで好きかっていうと、主演がトム・ハーディなんですね。トム・ハーディとシャーロット・ライリーが主演の二人なんですけど、まあ、この二人今ご結婚されてますけど、
これが
そうなんです
縁な
よ。
のか？わかんないですけど。
確かこれが縁だった気がするんですけど、まあ、嵐が丘はその、なんて言ったらいいんだろう。小さい頃に、自分の、女性が、の方が主人公で、小さい頃に父親が外国に行った時に男の子を、小さい男の子を連れて帰ってきて、養子にするっていう風になって、で、それでこう成長して、だんだん愛情が芽生えていくっていう話なんですけど、まあその後ものすごいとんでもない復讐劇になっていくっていう、ドロドロの話なんですけど、まあ、それを、まあトム・ハーディが、主演してて、あ、こんなのやるんだと思って、どうやって見たか覚えてないんですけど、なんかネット上で何かで見たときは、あ、違うな。テレビで見たんだ。テレビじゃなくて、J コムの そういう海
ケー
外、
ブルテレビ。
そうそう、ケーブルテレビで海外系のやつをすごい流してくれてるチャンネルを永遠見てる時期に見たんですけど、で、それで感動して、すごい良かったんですね。トム・ハーディが本当に役に合ってて、まあトム・ハーディが復讐機になるっていう話なんですけど。で、それをどうしても今見たくて、毎年探してるんですけど、全然配信に入ってくれなくて、意外と結構BBC のドラマとか、 アマプラとかに入ってるんですけど、なぜかこれは全然入ってくれないなって言って探してるやつです。うん、なんかツタヤでちょっと調べたときに、レンタルできたかどうかわからないんですけど、あるはあるなって思った覚えがあるので、もし見つけたら、はい。ですね、142分なんで映画1本分ぐらいです。
うんうん、あ、合わせてね。
はい。
でも、ツタヤディスカスだったら、多分今まで昔いろんなところにあったツタヤの店舗だったって全部集めてるから借りれそうな気がするな、
うんうん、そうありそうな気がするんですよね、うんうん、これはぜひおすすめです、うん、あの嵐ヶ丘の新作映像化がまた発表されたんでね、
あ、
うん、今 大興奮してるんですけど私今あのなんだっけプロミスとヤングウーマンでしたっけ、
はいはい、
の監督が撮られるそうです。
エメラルドフィ
ールド
これは、
いいですね、
超楽しみです。
楽しみ。
そういうのの、ね、見比べもできるし。
あ、そうですね。
トム・ハーディ、この頃まだ、あれですね、そんなに売れてる時じゃないってことですね。
うん、
ドカンと行く前ですかね。
ドカンと行く直前ですね、き
っとね。うん、すっごい良かったですね、演技。本当に。
いつドカンと行ったんだ
何で出た
かっていうのは、なかなかこれね、どこで撮るかによるけども、大きい仕事で行くと、今ちょっとね、ウィキ見たんですけど、翌年、2010年にインセプションに出て、
うん、
2011年にウォーリアーと裏切りのサーカスとか、この辺から徐々に来て、
うん、
だね。
なんか、うん、見てる人も少なそうですが。
トム・ハーディさんは、俳優さんとしてイギリスの人ですよね。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、次、逆にガガラ君ってみようかな。
はい。ガガラがおすすめする、あの、サブスクにない映画と言ったらこれしかないんですけど、うん、ですね、あの、ドキュメンタリー映画なんですけど、リビング・ザ・ゲームという映画ですね。
リビング・ザ・ゲーム、お
はい。
お、なんか一人は反応している。何ですか、
はい、
この反応の仕
方
は。
はい。これはですね、まあ、もともとワウワウ制作なのかな。で、
日本のものなのじゃ
あ。はい。シアターイメージフォーラムで2018年ぐらいに確か公開されたと思うんですけど、これはね、e スポーツ、格闘ゲームのドキュメンタリーです。
お
ー、
はい。実際に映画の中で描かれてるのは2015年ぐらいの、時期なのかな。ちょうどこう、プロの格闘ゲーマーというものが、職業としてこう、ようやく成立してきたぐらいの、ちゃんと食っていけるよねぐらいの、感じの時期ですね。なんで、まあ、お金はなんとかこう成立してきてるけど、まあ、世間的にはなんか、そんなでお金もらってみたいな感じの空気がまだ、色濃い頃ですね。で、まあ、主役としてはですね、ももちさんっていうですね、まだ現役でやられてる方なんですけど、
うん、
はい、今でも、はい、ストリートファイターのトップ、プロなんですけど、まあ、その人、の、がメインで、その人も、当時は、プロライセンス、発行する、発行しないみたいなのが、こう、業界の中で、なんかいろいろあった時期で、ともりさんは、ライセンス取らないで、俺はやるぞ、みたいな感じのこと、活動されてた頃で、結構、その、パンクな活動されてたんですけど、当時はですね、やっぱこう、まあ、今もそうですけど、梅原大吾さんっていう、こう、スト2の頃から、めちゃくちゃ、強かった人が、プロ格闘ゲーマーのもう代表的な存在です。その人以外は、まあ、基本的には詳しくない人は、よく知らないみたいな、感じの状況で。で、ももちさんは、梅原さんに一回、何回か勝つんだけど、全然俺有名になれないみたいな、感じで、こう、
うん、
俺はどうやって生きていけばいいんだみたいなことがすごい描かれるみたいな感じですね。うん、はい。ね、世間に、からも白い目で見られるし、結果残してるのに、なんか、いまいち俺認められないみたいな、ももちさんと、はい、パートナーのチョコブランカさんも、プロゲーマーで、女性の、はい。で、当時は、結婚されてなかったんですけど、結婚するのしないのみたいな、二人の問題も描かれたりして。
怖え。
もう、ああ、そういうドキュメンタリーなんですね。
そうそうそうそう。
結構人生なんですね。
そうそう、人生っていう感じのが、描かれてて、で、今、すごい幸せそうにされてるお二人を見ると、よかったねって思うっていう。はい。めちゃくちゃ素晴らしいですね。ドキュメンタリーなんですけど、そう。ゲーム、詳しくなくても、すごく面白くなれるものだと思うんですけど、うんうんうん、これがですね、サブスク、配信はしませんという制作者の方がおっしゃっていて、はい。見たい人は自主上映会をやってくださいと。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ソフトも出さないっていう
やつ。出してません。出してません。はい。
ああ、たまにあるよね。
はい、
うん。なるほど。
はい。なんで、自主上映会やってくださいと。
はい。ここが自主上映会開く。
うん。そう。ここ数年で私、そう、格闘ゲーマー会話もすごく詳しくなったので、
うんうん、
今見ると、もっと味わい深いかなと思って、見たいんですけど、こういう状況なので、もう本当に数万円払ってちょっと DVD を貸してもらって、なんか見ようかな、みたいな感じのことすら考えているので、もしよろしければですね、はい。頭脳少年さん。
一緒に。
はい。うん、ドイラジとですね、キネマトクラブ、共催でですね、自主上映会など、ご興味ありましたらですね、ご連絡いただけると、
なるほど。
はい。
ありだな。ありだね。
うん、
はい。ちなみに、ハタもめちゃくちゃ見たいです、これは。
はい。
はい。
はい、連絡お待ちしてます。
はい。ということで。まあ、でもあれだよね。確かに、今と多分全然状況違うだろうから、その時の本当にドキュメントとしてね、うん、記録になってそうな感じだから、貴重なドキュメンタリーでもありそうだなって今、聞いてて思いました。
そうですね。はい。
うん。うん、ね、桃地さんは今、チームを立ち上げて、社長さんみたいな立場ですもんね。
そうそうそうそう。もう、だからね、全然もう違いますね。人が。
うん。
あ、丸くなったなと思って。まあ、とんがりまくって
ます から。そうですね。格闘家みたいな感じ
で。まとめる存在になるとね。まとまり、丸くなりますよね。
うん。
はい。じゃあ次、じゃあ NBK さんお願いします。
はい。私も、あんまり配信にないものがなかなかないかなと思ってたんですけど、多分、もしかしたら頭脳少年さん見られてるかもしれないんですが、ベルベットゴールドマインっていう。
お
う。ですね、うん。こちら見たら多分配信なさそうだったので、
うん、
98年ぐらいに公開されたイギリス映画なんですけど、うん、監督がトッド・ヘインズで、出演者がジョナサン・リース・マイヤーズ、ヨアン・マクレガー、クリスチャン・ベール、トニ・コレットという、結構今聞くとだいぶ豪華だなみたいなやつ。なんですけど、ストーリーはオリジナルなんですけど、どう考えてもデビッド・ボーイとイギー・ポップをモデルにした、
う
ん、話であります。で、まあ、グラムロックの時代、80年代ぐらいですかね、の、まあ、きらびやかな。
70年代か。
70年代か。
あ、ごめんなさい。
そうですね。70年代ぐらいのグラムロック全盛期のきらびやかな、世界が何だったのかということを、ちょっと後のアメリカ人の記者が、インタビューしに行くみたいな感じの構成でしたっけ、うん、そんな感じですね。で、その記者役がクリスチャン・ベールということですね。
うん、
はい。もう当時私、高校生ぐらいで、わざわざ上京して渋谷のシネマライズに見に行ったっていうちょっと思い出深い映画になります。
そうですね。90年代のミニシアターブームの、ね、聖地としてのシネマライズにこういう映画を見に行くっていう、あの頃はそういうのありましたねっていう。
は
い、
今は亡き。
今
は WWW というライブハウスに変わりましたけど、みたいな。はい。
そう。で、なんか、来てるお客さんもグラムロック風のこう、服を着てたりして、ちょっと楽しかったんですけど、まあ、音楽も良いですが、まあ、皆さんの演技も良くて、楽しかったです。しかも、トッド・ヘインズ、ちょうど今映画を、
そうですね。
公開され、メイ・ディセンバーっていう映画が、はい、公開してますし、もし見られてなかったら、ぜひ、見てみてください。
ウェンズさん、だから、結構知られてるやつのキャロルの監督なんですね。
そうですね。
うんうん、
クイックや映画の走りのような。
うん、
はい。
音楽系で言うと、 I'm not there っていう不思議な映画を撮ってますね。まあ見てないんですけど、あの、ボブ・ディランを何人かの俳優さんが、に分けて、人格分けて、作ったっていう、よくわかんないようなね。まあ見てないんですけどね。でも、その中のボブ・ディランを、クリスチャン・ベールとか、ケイト・ブランシェットとか、ヒース・レジャーとか、もういろんな人がやってるんで。
そうそう、ね。見てなかった気がする、私も。
これ見たいなと思う。ちょっと変さ、面白いのを撮るなと。ありがとうございます。レッド・ゴブ・ダイム、昔見たけど、あれですよ、ユアン・マクレーガーがイギー・ポップの
大き
な存在で、ユアン・マクレーガーが暴れまくってるって不思議な、あんまりなんかイメージつかない。
あの、脱いで。脱いでる、ステージ上で脱いでる
ステージ上で脱いでわーってやってるイギーポップで今もステージ上で脱いでやってます、
ね、そうですね、
はい、あのたまにトッド・ヘイズさんとトッド・ソロンズさんがごっちゃになる。
ああ、それちょっとだいぶ違う
作風は違う、
味わいがだいぶ違う、
うん、あの ゲロみたいな映画どうですかね、
ゲロって
ゲロ、じゃあ、じゃあ最後は私おまけで、結構ね、なんか、あれないだろうって言ってね、見たらね、意外と Unext にあった、これないだろう Unext にあったってことで、Unext が意外とね、サブスクとして結構いろいろ入ってたんで、なかなか探せなかったんですけど、やっと探せましたっていうか、最初からこれを言えばいいっていうのが自分の中にあったんですけど、私が紹介したのはですね、大好きなジョニー・トー監督の、スリっていう映画です。2008年か。
うんうん、
はい。で、これ本当にタイトルの通り、スリーの人たちの話で、まあ、ジョニー・トー監督とかだと、その、やっぱりその、なんですか、香港のワールドって感じで、ね、黒社会的な、こう、感じの渋いのを撮って、ね、イメージつく人はイメージつくと思うんですけど、ザ・ミッションとかユグダイルみたいなとか、これがね、結構ね、ちょっとね、まあ、ちょっと犯罪者ではあるんですけど、でも、スリーレベルって言い方変だけど、なんていうか、おしゃれなんですね。なかなか。ほんで、なんていうか、この、香港って、あんま行ったことはないんですけど、ジョニー・トーさんの映画とかよく見て、やっぱジョニー・トーさんとか香港にね、愛着持っていて、中で、ジョニー・トーさんの映画の中で、香港って意外と、ほら、やっぱり、昔ね、イギリスにね、属しててっていうところもあって、街並みが、切り取り方とか場所によると、ヨーロッパのような雰囲気というか、ね、アジアって感じでないところとかもあったりするじゃないですか、実は香港ってっていう、うんうん。で、そういうところとかをうまく使って、軽やかな感じもありつつ、なんかちょっとおしゃれな雰囲気で撮ってるという、ジョニー・トー監督のイメージとはだいぶ、ちょっと、違うなっていう人も多いと思うんですけど、本当にその雰囲気はすんごく良くて、この映画は本当に、そういう、スリのシーンとかが、なんかその、まあ、ちょっとダンス的なところもあったりとかして、そういうところでもなんかこう、心地よく見れて、で、特にですね、ラストの方にある、最後の大見せ場みたいなシーンがあるんですけど、雨の中でっていう、これがでね、なんかね、すごくね、本当になんかもう、なんですか、ときめくというか、もう、やってることがすごく、斬新でフレッシュで見せ方とかの、その、雨が降ってる中で、横断歩道かな、まあ、こう、人がうわーって渡る、いっぱい渡る中で、こっち側とあっち側で、その敵対する人たちが、こう、どんどん人混みの中歩いていって、その中で、こう、スリの、やり合いをするっていう感じなんですよ。なんか言ってるとわかりますけどね、この感じ。
スリのやり合いなんですか、スリのやり合い。
こっちが撮ったらあっちが撮ったらみたいなじゃないですけど。それが、雨降ってるから、こう、いろんな人が傘差してるんですね、カラフルなのとかいろんな。で、ちょっと、要は、ミュージカルシーンっぽく、ダンスとかミュージカル的な雰囲気もあって、歌うとかじゃないんですけど、要はね、雨で、そういう傘でって言うと、雨を歌えばあるじゃないですか、昔の映画。
うん。
ああいうものの雰囲気とかもオマージュして入れてたりとかして、ジョニーとこんなこともできるんだと。こんな、ジョニーとあるんだっていうことね。めちゃくちゃ好きなんですよ。ジョニー・トー監督の作品の中の、そのシーン本当に最高で。なんか、例えば、人によっては伝わるんですけど、なんでそんな、シーンでそんな盛り上がるのっていうところだけど、でも最高だっていうところで、イプマンマスター Z って映画がありまして、イプマンのあれですね、スピンオフ。 それで、マックス・チャンさんの主役なんです。マックス・チャンさんと、ミシェル・ヨーさんが、お酒をね、譲り合うっていう格闘シーンなんですよ。うん、言ってることはありますかねっていう。格闘っていうか、最高なシーンがあるんですよ。ただ単に、グラスを、いや、あなたどうぞ、あなたどうぞっていうのを、なんかこう、押し合うんだけど、なんかこう、腕の動きで、こう、ね、なんていうの、カンフーの達人同士の、譲り合いみたいなお酒。最高のシーンがあるんですけど。
最高のシーン。
最高のシーンがあるんですよ、本当に。ね。そういう感じの最高のシーンなんですよ。なんか、何やってるかわかんない。スリやってんだけど、みたいな。最高にオシャレみたいな。
あ、見たいな。
本当にね、本当に。ちょっと、ロマンチックな感じもありつつ、いいんで、これはぜひね、見ていただきたいなと思います。はい。そういう感じで。はい。まあちょっとね、リミックスゲームはね、自主上映 しなきゃいけないですけど、ちょっと自主上映をちょっと計画しながら、こういうサブスクで見れないのを見ていければなと思いますね。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
はい。はい、ということで、改めまして、同意ラジでございます。今回は347回ということで。で、本日改めまして、お相手はおまけと、
NBK と、
はたと、
だらです。
はい、今日はこの4人でいきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、皆さんが見てきた映画を一人一人、まあ、ネタバレなしでということで紹介していく、昨日何見たのコーナーをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。どうしよう。まあ、進めといてって言われてあれだけど、まあ、進めますか。じゃあ、NBK さんからということで。いきますね。あります。はい。じゃあ、では NBK さんお願いします。
はい、NBK です。NBK は、今週までに、フェラーリとルックバックを見ました。
おぉ。
うん。
どっちを話そうかなと思ったんですけど、フェラーリの方を話していこうかなと思います。はい。フェラーリは監督がマイケルマン。
はい。
出演者がアダム・ドライバー、ペネロペ・クルス。などです。
うん。
脚本もマイケルマンなのかな？他の方も入ってるみたいですけど。の、フェラーリ社を設立したエンツォ・フェラーリの設立してから10年経ったぐらいの10年何歳ぐらいなんでしょう？ 60 歳ぐらいになったあたりの、話ですね。で、知らなかったんですけど、エンツォ・フェラーリは元レーサーだったんですね。
あ、そうなんですね。
はい。で、それで、まあ、レースに出るためのお金を車を売って稼ぐみたいなことを言ってたんで、あ、そういう感じなんだっていうのは初めて知りました。で、結構レースシーンが多いのかなと思ったんですけど、どちらかというと、家族の話というか、奥さんがペネロペ・クルスなんですけど、まあ、家庭がちょっと崩壊していて、愛人がいます。愛人がいて子供もいるみたいな感じで、まあ、そことのこう、うん、ちょっと暗い重たい話とレースのシーンがこう挟まれるみたいな感じで、うん、思ったよりはこう、車とかレースの話がメインではなかったっていう。ちょっと意外でした。
うん、うん、
はい。
じゃあこれって、
はい。
なんだろう。ずっと電気的に追っていくっていうよりは、その一時期の出来事をその集中して見せてるんだ。
そうですね。だから1年とか2年とかそんなもんの話なのかな。
うん、なんか、
そうですね。なんかまだ、エンツォ・フェラーリも何考えてるかわからない感じだったんで、どういうみたいな感じ。そうですね。どこに熱を持っているのかがちょっとわかりにくいではあったんですけど、淡々としていて、意外と重厚な作りで面白かったです。何が面白いって、 アダムドライバーが面白いんですよね。とりあえずいるだけで面白いっていうか、なんか不思議なやっぱ存在感がありますよね、アダムドライバーって、うん、
アダムドライバー面白い。
アダムドライバーはもう出てるだけでも面白いですあとあのペネロペクルスはすごい良かったです。
うん、
結構そのレースの中で、まあ、ちょっとあれですね、フォード VS フェラーリの時にもちょっと話題に出てたのかな、ちょっとだけずれてるんだと思うんですけど、その時代が数年ぐらいはずれてる、多分話題に、
今見てみたらね、うん、
そうですね、話題にしてたフォード VS フェラーリだったか、ちょっと他の映画だったかちょっと忘れちゃったんですけど、あの有名なレースの話とか、ちょっと衝撃的なシーンがあって、やっぱ息が止まりそうになるところもあります。
うん、
でもまあこう レース映画とかを見るとすごい帰り安全運転になるなって
思います。そうですね、あのデビゲーター車でね、はい、あの映画にお出かけしますか。
そうすごいあの怖いんですよね。もう見ててこうハラハラするので、そんなコーナリングをみたいな感じで、帰りはちょっとビクビクしながら帰るっていう謎の気持ちになりました、
なんか気分が上がってアクセル踏んじゃうとか、そういう感じではないんですね。
そうですね、例えばなんかマッドマックスとかだったらそういう気分、あのベイビードライバーとか、ああいうのだとそういう、まあ、アクセルはそこまで踏まないんですけど、あのノリノリで運転できるのはあっちかなって感じですね。レース映画はね全然逆です怖い。
だからもうレース見てるだけで事故起こしそうみたいな気持ちになっちゃうからかもしれない。
あ、そうですそうです、もうみたいな、 あと数ミリ違うだけでもうダメでしょみたいな、そういう目線で見てしまいますね。はい、そんな感じ。
にもフェラーリ見ようみたいな。
そうですね、安全運転のためにも。そんな感じでした。
はい、じゃあ次、私おまけということで、まあ、いくつか見てですね、なんか、How to Blow Up っていう、なんか、すごいなんか、あの、エコテロリズムの話で、なんか、すごいなんかこう、DIY の雰囲気で、パンクな映画で面白いなと思ったりとかいろいろあったんですけど、まあ、それはだいぶもう上映も終わってるので6月中旬くらいだったってるので、ちょっとそれは置いといて、ちょっと昨日公開っていう直あの公開日に見てきたっていうところで、せっかくのそれを読んでるんですけども、韓国映画の密輸1970という映画を見てきました。はい、
うんうんうん、
はい、ちょっとこれね一部では話題になってるんですけど、まあ、これ1970年代ぐらいに、ちょっとその、の話で、まあ、海女さんたちの話なんですよね。海潜って、貝取ったりとかの。海女さんたちの話なんだけど、うん、まあ、要は、まあ、その頃で、なんかこの、その港町に工場とかができてですね、化学工場とか、まあ、それの排水とかで取った貝とかも、もう、腐ってたり死んじゃってて、もう、商売上がったりだって時に、まあ、いや、こういう仕事が来たんだけどってところで、要は何かっつったら、その、なんだっけ、海外の、いろんな、商品を、まあ、要は税関とかね、通さずに、密輸して、稼ごうとしている人たちがいて、そこの間として、ここら辺の海に落としとくから、皆さん、引き上げて、貝取った雰囲気で引き上げて、物流の、その間をやってくれということで、まあ、本当はやりたくなかったけど、やっぱもうお金捨てきゃいけなきゃいけないから、そういう、犯罪に手を染めていくという感じの、映画でございますと。はい。うん、で、監督さんがですね、監督さんが大好きでね、あれなんですけども、リュウ・スンワン監督の新作ということで、リュウ・スンワン監督だと、最近だと、ちょっと話題だったら、ボアディッシュ、脱出までの14番というのとか撮ったりとか、うん、あと、結構これ好きな人、この監督で一番、こう、有名で好きなのは、人多いのは、ベテランという、なんか、
ああ、
はい。 感じのやつとか、あと、その前にベルリンファイルっていうことね、ちょっとその、この監督有名になったんですけども、はい。まあ、あとこう、いろいろ本当に面白い映画を撮っていて、様々な映画を撮ってますね。なんかすんごい社会派みたいなやつとか撮ったりとか、で、今回はちょっとベテランとかに近い、ちょっとその、なんだろう、エンタメ感が強くて、ちょっとやりとりとかも、ギャグとかコメディとかまで言わないけども、なんかそういう雰囲気があるような、ものとか撮ってたりとかしてるんですけどね。はい。
うん、
あと、私が好きな、クライングフィストという、ウォーリアーって映画があったと思うんですけど、トム・ハーディ主演のすごくそう。はい。ウォーリアーとかが、だんだん兄弟が、それぞれ、なんか、勝ち上がっていって、最後に、なんだっけ、総合格闘技か。でね、大会の、決勝で戦い合って、どうするみたいなやつだったんですけど、クライングフィストは、まあ、それより前に作られていて、もう、その兄弟とか関係なく、全然他人同士が、それぞれの人生を、重ねていって、最後に決勝で戦わなきゃいけない。で、それぞれの人生をかけて戦うっていう、本当の意味でどっちを応援すればいいのか、みたいな映画なんですけどね。それはボクシングなんですけど、ちょっといい映画なんで、よかったら見てくださいって言うんですけど、うん、まあ、その監督の新作ということで、はい。で、さっき言ったように、ベテランタイプというか、その社会派で暗いタイプとかよりは、ちょっと、楽しいエンタメ感強い作品で、本当にこの夏ですね、なんだろう。まあ、泳ぎに自分は行かないけど、海に行きたいなと思ったら、この密輸に見に行ってね。海にいたつもりで。
海は海だけど。
わちゃわちゃ。うん。本当になんか、で、なんかこれ、1970年代っていうのが、ちょっとまあ、味噌なのかな。味噌っていうか、雰囲気がね、ちょっと前だとね、ガーラックも紹介して、ホールドオーバーズみたいな、ホールドオーバーズは本当に1970年に作られた映画として見れるように作ろうみたいな雰囲気あったと思うんですけど、まあそこまでではないんですけど、使ってる曲とかが当時流行った曲とかばっかとかなのかなとか、あとなんかその、港町の、なんだろう、ワイ雑でなんかガチャガチャしている雰囲気とかが、その当時の、雰囲気、港町の、とかが出ていて、良かったですね。うん。
うん。
で、ちなみに、主演が、まあ、何人かいるって感じですけど、基本の主演がキム・ヘスさんという人で、まあ、この人結構こう、韓国映画の中で、韓国映画とか韓国の、ドラマとかも出るのかな？うん。結構有名な、俳優さん、女性の俳優さんで、もう本当にコメディ的なところから、すごく渋い、社会派ドラマが出てできるという、感じで、ちょっと数年前にポップが破産する日という映画でも主演してる。これは本当に、本当のにあった、実力者って言い方なんですけど、韓国のその社会的な、経済危機、1990年代後半の、そこで中心にいた人たちの話というところで、そういうのもしっかりできて、すごい演技派としても、評価高い人なんですけど、もう今回は本当に、なんですか、港町で、こう、みんなのことを、海女さんたちをみんなをまとめている姉御肌みたいな感じで、もう、ギャンギャンギャンギャン言いながら、こう、わちゃわちゃしながら楽しい感じでやってましたね。ほんでなんかもうもう、なんだろう、口もみんな悪くてですね、もう男も女に対しても、もう、癖野郎がとか言ってるっていうような、とか、その雰囲気とかも、ちょっと面白かった。うん。あと、結局これって結構すごくジャンル映画っぽくなっていて、本当にもう、なんだろう。もういろんな人たちが、こう、密輸に関して自分たちの、良いようにしていこうみたいな、密輸王が出てきたりとか、地元の、仕切ってる、チンピラたち、みたいな人らが、こう、裏を書こうとしたりとか、まあいろいろそういうところの楽しい感じなんですけど、あとね、人食いザメとかも出てきてね、そこまで出すかね。
サメ？
ちょっと面白い。だからね、ちょっと面白い。だからその、なんていうか、ちょっと雑な雰囲気とかも、その、なんていうか、なんだろう。その雑な雰囲気とかもちょっと懐かしい感じ。娯楽作品として、みたいな。本当に、なんだろう、よくできてるとかよりは、そういうとこも楽しめるような映画で、うん。ある種のなんていうか、昔の香港映画とかもそういう雑さとかが楽しいとかあったりすると思うんですけど、 そういうのも出てて、そう、もともとね、このリュウ・スンワンさんね、初期の頃とかはね、ジャッキー・チェン映画みたいなの撮りたいみたいな感じでね、そういう人でもあったので、そういうところも好きなんですよね、本当に、この監督。うん、だから逆に、どんどんどんどんアクションとかも先鋭化し、そういう、なんか、昔の香港映画みたいなことを、自分たちで最初は自主映画ぐらいでやった人で、そういう人がどんどんどんどんまたアクションを洗練されて、今時のアクションも撮れる人になったりとか、本当に面白い監督なんですけど、うん、そういう中で、娯楽作としておすすめです。うん、あと、ちょっと良かったなと思うのが、もちろんそのキャラクター自身のその当時の、なんだろう、立ち位置とか、女性に対して立ち位置とかもいろいろあるんですけど、キャラクター自身が、もう、女性だからなんとかとかを超えた、対等さで、いろんな人たち、全員立っているので、ジャンル映画の中でそれする、自然にやってる、だから全然多分気づかないレベルなんですけど、ジャンル映画って、やっぱずっとそういうロールとかって、はめやすいから、維持しがちなんですけど、実はそういうところもしっかり外してたりとか、軽くしている。しかも、それを全然やってます感、全然出てないというか、キャラクターの立ち方としてそういうことをしっかり、やってるなっていうところがあって、そういうところもちょっと個人的には良かったですね。
うん。
はい。うん。なんで、夏、リアルの海は行きたくないけど、海行きたいなと思ったんですけど、映画館の海に行ってみて。
サメ映画でもあるよみたいな。
そう、サメ映画でもあるんだよ。はい、ね、ちょっとそのサメとかが CG っぽいなって感じも逆にいいみたいな、この雰囲気には。そう、こんな感じです。面白い。本当に楽しい映画なんで。うん、全然。はい。楽しい映画だけど、人を殺したり刺すシーンとかは、韓国映画っぽいリアルバイオレンスみたいなとこもちょっとあって不思議な映画ですけども。はい。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ次、畑さんお願いします。
はい。私は最近見た映画で、クワイエットプレイス、デイワンを見てきたんですが、
うんうん、
一応言っとくと、このシリーズ一個も見たことがない状態で、そのまま見に行きました。
なぜ見たかというとね。
そうですね。まず、なぜこのシリーズを見れてないかなんですけど、私ホラーとか、びっくりさせられるのが苦手なんですよね。
はいはい。
劇場で、ああいうなんか暗くて、一人で集中してる時にビクってさせられると、ものすごい心と体に負荷がかかるんですよ。だからもう、クワイエットプレイスなんて絶対それだと思って。
いや、もう絶対それですよ。それでしかない。
静かにしてるところにバーンみたいな、それしかないんだと思って、一切見なかったんですけど、ちょっと今回ね、監督さんがですね、マイケル・サルノスキさんっていう方が監督してると聞いて、ちょっと急遽見に行くことにしたんですけど、マイケル・サルノスキさんは、前作っていいのかな？前作がピックっていう、P.I.G. 豚ちゃんの、そう、最高の映画なんですけど、ニコラス・ケイジ主演の、なんかポスターには、俺の豚を返せみたいなことが書いてあって、ニコラス・ケイジの渋い横顔がバーンって出てるポスターなんですけど、私はそれを、ニコラス・ケイジは自分の大切な豚を取り戻すためにバイオレンスする映画なんだって、こう、暴力を期待して見に行ったら、すごく静かな、料理映画だったっていう。ギョッとさせられるっていう。でも逆にすごい好きな映画だったっていう、こう、かなり衝撃とともにいい映画撮る監督だなっていう感動があった映画だったんですけど、その監督が、なので今回もその、あのピックを撮った人が、クワイエットプレイス撮るの？みたいな。こんな大型のなんかそのモンスターが暴れ回るみたいなのを撮るような人ではないと思っていたので、なんでなんだろうって思ってて、X、旧ツイッターですね。で、流れてきた感想に、なんかこの監督らしさ全く失ってなかったっていう感想があったので、いや、ちょっとこれは期待しちゃうなと思って見に行きました。で、ホラー苦手な方に一応言っておきますと、まあ何回かは、こう、さすがに、 ビコッと刺されるシーンが結構あるんですけど、
はい、
私はその中でなんかあの3回目ぐらいでもクソ家に帰りたいって思ったんですけど、でもそれを、ま、でも耐えられるレベルのびっくり感ですね。一応こういうジャンル映画としてはそれはなくてはならないシーンなので。でもそれを除けば、ものすごい、なんていうか、マイケル・サルノスキーみたいな、ドラマ、人間ドラマみたいな映画になっていて、これ多分逆にホラー映画が好きで見に行った人は物足りないんじゃないかなレベルで、すごい人間ドラマな方面の映画になってました。
うん、まあ、そういう声もちょこちょこあるっぽいですよね。
はい、うんうん。まあ、だから私はそのピックの時と同じで、ありがとうみたいな。いいもん見れたっていう気分で見たんですけど。主演がルピタ・ニョンゴさんですね。
お
ブラックパンサーとか、うん、アスとかの主演やってらっしゃる人なんですけど、まずこの人が、主人公なんですけど、設定が末期がんの患者なんですよね。
お
で、ホスピスにいて。で、もう本当にいつ自分の終わりが来るのかわからないぐらいの末期の患者っていう役柄なんですけど。で、それでそのマンハッタンの方にちょっと、あの劇場になんかみんなで、ホスピスのみんなで見に行こうかみたいな感じで出かけたら、そこで、あの突然空から、あの私はあんまりよく知らないですけど、クワイエットプレイスをおなじみの人たちが降ってくるっていう。シーンから始まって、そこからもうパニック映画になっていくんですけど。
う
ん、
だから、デイワンっていうね、あの、
うんうん、
それが来た最初の日みたいな、
ね。始まりの話になってるので。私はこのモンスターの特徴をよく知らないので、はい、なんか、聞こえる音と聞こえない音の幅がよくわかんないなとか思いながら、まあ、見はしたんですけど、多分そういう問題はもう前作で言われてると思うので、それは置いといて。で、その、ルピタ・ニョーゴさんが、その、まず最初にホスピスにいて、まあ、ちょっと、詩を読む人だっていうのが分かったりとかするんですけど、そこの撮り方が、まさかこの後パニック映画が始まるとは思えない、すごい、なんか、いい雰囲気なんですよ。光の具合とか、なんかこう、悲しみとかが入り混じってて、あ、このままマイケル・サルノスキーが見れるんだ、みたいな雰囲気がずーっとしてて、急にまあパニック始まるんですけど。で、パニック始まった後も結局その、ルピタ・ニョンゴさんがどう終わりを迎えようとしてるかっていう話にこう、集中していくっていう物語になってるんですね。途中でジョセフ・クイーンさんが急に現れて合流するっていう感じになるんですけど。まあ、なんかそのジョセフさんも、その、まあ、いろいろあって偶然二人が出会うっていう、パニックの中出会うっていう話なんですけど、その人も、そのなんか、イギリスから留学してる、法律を学びに来てるっていう人で、でもなんかすごいことが急に起きちゃって、人生設計が狂ったって言ってて、で、そのパニックの中どうしたいか全くわからなくなってる人っていう人になってて、で、みんなはここに逃げたらいいっていう方向に逃げるんですけど、ルピタ・ニョンゴさんは自分の目的があるので、真反対に向かって歩いていくんですね。で、それに、結局、ジョセフ・クイーンさんもついていくみたいな感じになって、こう、二人がどうやって最後を迎えていくんだろう、みたいな感じになってるんですけど。まあ、なんか、私、その、ラストシーンにとある曲がかかるんですけど、その曲はもともとすごい好きで、普段からよく聴いてる曲だったので、なんか、それがバーンってかかって、あ、終わる映画はって思って、終わったってなって。で、その曲が流れ続けて、エンドロール入った時に、なんか知らないけど、大号泣しちゃって。
へぇー、なるほど。
ちょっと自分でもなんか、なんだってなって、周り誰も泣いてないからすげえ恥ずかしくて、あ、一人で、おえつレベルで泣いてるみたいな。恥ずかしいってなって、あ、もうハンカチを、
映画でなぜみたいな。
ハンカチを噛んで我慢してたんですけど、あーっつって。そのパニック映画にあるまじきラストの、えっていう、なんかこう、ラストを見せられたりとかしましてですね。マイケル・サルノスキさんやっぱ大好きってなったので、ちょっとパニック映画とかホラーちょっと苦手な方にも見てもらいたいなと思った映画でした。
見に行きたいな。
これね、あの、おまけを見たんですけど。
うん。
うん。
ね、よかったんですよ。あ、でもね、おまけ的にはね、クワイエットプレイスの映画シリーズって、まあ、全2作はジョン・クラシンスキーさんっていうね、あの、俳優さんもやってて、あの、うん、エミリー・ブラントさんのパートなんですけども、
うんうん、
まあ、エミリー・ブラントさんが主演だったんですよね。前のやつら、
夫婦役。まあ、あの、うん、夫婦役で出てますから
ね。はい。あ、そう。
そうなんだ。
あの、そうそうそう。で、結構ね、一個一個、あの、違う、あの、なんか、ネタ的には、なんか、声、音を出したら、促進したいだね。そういう、ちょっと、ジャンルっぽい分かりやすいあれなんだけど、なんか、一個一個違う面白みとか味わいがあって、本当なんか意外と好きなんですよね、このシリーズ。あの、連続してどうこうとかだけじゃなくてね。うん。で、今、その、畑さんのお話聞いてと思ったのが、ラストの作り方とかって、なんか一つ、何か、その、主人公の、な、まあ、あの、意思表明とか決断みたいなところが見えるなと思っていて、それって、あの、タイプ全然違うんだけど、方向性が。プレイ、クワイエットプレイス1の最後も、ガチャンっていうね、ちょっとあんまり言わないですけど、それ以上。ああ、そういうところで終わるっていうのはシリーズのなんか、あの、ちょっとつながり、ちょっと感じたなって今思ってますね。主人公がもう、そうそう、こう決めたっていうところで終わるみたいな。
うん。
うん。ちょっと思いましたね。
うん。私もシリーズ一個も見てないんですけど、これだけ見に行こうかなって思いました。
うん、うん。
うん。で、全然見れた。
全然見れるし、前作は、登場人物たちが繋がってるんですけど、今回は全然別の人だ、別の、あの、場所でっていうところなので、あの、
うんうん。
そう、本当に関係なく見れます。つながりなく。
なるほど。
そうそうそう。で、これね、IMAX で見たんですよ。IMAX 上映してて。
へー。
でもね、これね、IMAX、いや、これね、本当にね、可能であれば映画館で見てほしい。で、できたら、そういうラージフォーマットとかも合うなっていうか、思いました。なんでかっていうと、その、あ、これってそういうところが、そのピックにつながる部分の、ちょっと雰囲気だなと思ったのが、なんか、明確な、わかりやすいストーリーテリングとか、劇作、作劇で、どんどんどんどん進めるタイプではなくて、なんだろう、も、そのモンスターパニックなんだけど、どっちかって言ったら、災害もの、ディザスター的な感じの雰囲気になっていて、そこからどうね、逃れるかとか、どう対処していくかっていうところが強い中で、で、結構喋れないからってところもあるんですけど、結構最初の方とか、本当に喋、まあ、後半ね、ちょっと喋れる、どういう感じで喋るとか出てくるけど、喋れない中で、本当にこう、そういう災害に出会ってしまって、どうしようみたいな空気感が、なんだろう、話の、転がし方とかじゃなくて、その状況自体がちゃんと描けてる感じがすごくしてて、映像とその撮り方で。それとかがなんか、うん、ピックがなんか僕好き、僕好きなんですけど、ピック結構ね、最初の方めちゃくちゃ好きなところがあって、何かしたら、ニコラス・ケイジと、その、豚の二人の生活を、淡々と描くっていうシーンが本当に好きで、これ永遠見てみたいなって思って、うん、いうぐらいのシーンがあるんですけど、そういうのに近くて、状況をただ見せてるだけみたいな。そこで何かを語りたいわけで、その状況があるってことを自然に見せていて、っていうところがちょっと感覚、あ、この監督だからそういう、このクワイエットプレイスのその最初の、まあ、災害シーンとか、こうね、逃げるとかのそういうシーンなんだけど、状況をそのまま描いているっていう、そこからどう転がすとかよりも、そこを見せるって感じがすごく良くて、そうするとなんかそういう映画とか、で、体験的に、見れる方が、なんか、いいなっていう。だから、その感覚的に見る映画だなと思いましたね。うん、クワイエットプレイス Day 1は。比較的、うん。うん。そう思うと、
Day 1って感じですね。
そうそうそう。ほんと Day 1だからなんかわかんないからっていうことなのね。
うん、うん。
そう、そう思うとピークもなかなか感覚的な映画だったなという感じをすごくして。
うん、うん。
あ、やっぱりこの監督だからこういう作品撮れるなっていうのはすごく思いました。うん。
うん。ピックとかにも出てるアレックス・ウルフさんっていう俳優さんがいるんですけど。
は
い
は
い、
俺最初気づかなかったです、今回。
そう、私もデイワンにも出てらっしゃるんですけど、私この人が多分最初に見たのはビーチで見たんですけど、ビーチっていう映画 ですね、うんうん、で初めて見たんですけど、それ以降どの映画に出ててもこの人だって判別できないんですよ毎回後で調べてあいたってなる人なんですけど、まあ、今回も全く分からず知ってる中の人ってずっと思ってたっていう、それだけのことなんですけど、
はい、まあ結構ホラー好き的にはあのヘレデタリーのあの子っていう感じですけど、うんうん、そうですよ。
へえ。
あとあのクワイエットプレスデイワンはですね、あのさっきあの主役浮田二葉子さんと言いましたけども、もう一人主役がいてる、
ね。ああ、そうですね。
これね、これ猫が主役なんですね。
うん、猫ちゃん。
でね、
猫映画。
これ本当にストレートに猫映画ぐらい、あのね、猫が一番頼りがいがあると。
へぇ
で、さっき、ほら、あの、そのジョセフ・クイーンさんがね、演じるエリックって、その、なんだっけ、イギリスからね、ニューヨークに、うん、あの、これで学びに来てた人がいたんですけど、あの、なんで結局、ルピタニョン号に、方についていくかって、しかも、ルピタニョン号はついてこないでって言ったんだけど、あのね、なぜかって、猫に導かれてるからなんですね、この二人です。そうそうそう。
でね、なるほど。
そうそうそう。
頼りがいがある猫なんですね。
そうなんだよ。
うん。
俺はね、だから逆に言ったら、これもね、そう怖いとかびっくりするとかで、なんかタンタンさん苦手だと思うんですけど、タンタンさんにも見てほしいなという。
うん。猫は常に元気なので。
なんかもうね、こんなに、あ、猫ってすげえなと思いました。
うん。
ジョセフ・クイーンさんって、グラディエーターに出る感じですか？
あ、出るみたいですね、次。
え、あ、そうなんだ。
うん。
おー、
同じ人かみたいな顔の違いですけど。
まあ、ちょっと気になりますね。これから結構活躍するのかな、うん、ファンタスティック4の新しいやつ。
あ、う、あ、ん、
で、ヒューマントーチって結構メンバーですよね。うん。
うん。
うん、じゃあ、あ、そうか、次、何？え？次のファンタスティックを、ペドロ・パスカルやるんですか？ミスターファンタスティック。
うん、そうです。
じゃあ、
うん、
ペドロ・パスカルの仲間なんでね。やっぱこう、それはもう、いいやつだな。
ペドロ・パスカルは手足伸びそうもない感じの人です
よ
ね。
確かに。確かに。
伸びるの
かな、
うん。
体硬そうですよね。
そうね。
うん。グラディーターにもいますしね。
グラディーターも仲いいですよ。
そうなんですよ。
うん。
はい。あ、はい、あの、はい、畑さんがアレックス・ウルフを初めて見た映画は、オールドじゃないかな。
ああ、ビーチって言った。ほんとだ、うん。ビーチはあれだ、レオナルド・ディカプリオだ。
そう、そうですよね、だいぶ、だいぶ昔だと。
そんな昔から出てるんだなって。
多分生まれてないと思う。
確かに。
まあ、ビーチが、ね、ビーチがず、ビーチでずっとやってる映画だからね。
うん。
はい。
オールドね、はい。
はい。
はい。私が言ったのはビーチではなく、オールドです。
はい。
はい。
確かに全部違うな、ふん、そう考えて。
うん。
はい。
いい、なんかいろんな猫映画としても、ホラー映画としても、はい、なんかヒューマン的なドラマとしてもいい映画なので、はい、ぜひ。
ぜひ。
はい。
ネコエフプレス2作品も意外とね、はい、ドラマとして僕好きなんでね、よか
った。
はい、
うん。
では最後、ガラクお願いします。
ガラが見たのは、Louder Than You Think。あ、ローファイヒストリーオブギャリー・ヤング&ペイブメントという映画ですね。
長い。
はい。
うん。
あの、まあ、まあ、ペイブメントっていうアメリカの90年代主に活躍したバンドの、うん、ドラマーであるですね、あの、ギャリー・ヤングさんを、あの、まあ、主に扱ったドキュメンタリー映画なんですけど、
うんうん、
ペイブメントっていうバンドについてちょっと今からちょっと最初に説明したいと思うんですけど、あのですね、あの、まあ、僕見てないんですけど、バービーで、あの、文化系男子の、あの、悪い行いとして、あの、ペイブメントについて熱く語るっていう、もの、話があったらしいので、ちょっと、あの、そういう意図はないよということを、あの、最初に、
あ、そんなこと
しておきたいと思うんですけど。
まあ、ありましたっけ。
ペイブメント
わかんない。俺も見てない。あの、まあ、ペイブメントって、いわゆるですね、あの、ローファイっていう、あの、ジャンルの、まあ、先駆者というか、まあ、そういう音を、あの、まあ、最初にやったような、バンドとして有名なんですけど、ローファイって皆さんわかりますかね、うん、
はて、
なんとなく。
まあ、もともと、あの、いい音、シャキッとした音として、ハイファイみたいな表現があったんですけど、まあ、それの逆ってことで、まあ、なんか音質が悪いとか、 あの、なんかそういう、あの、まあ、ちゃんとしてないみたいな意味合いなんですよね。ローファイって。
うん。うんうん、
だから、あれだよね。だからそうやってもう、こうやってプロとしてやっていくってことは、いい音で撮ったり、技術を高めていったりとか、そういうのが前提ですよねっていうことの中で、そうかな、うん、みたいな。
うん。
それも一つの音なんじゃないのかな。別に、音質悪かったって、俺そっちの方が好きだしとか、下手とかは悪いけど、俺こっちの方が気持ちいいし、みたいな。
そうです
ね。そういうね。
はい。
ものを、こう、はい、90年代にね。
そうですね。発明したというか。
そう。はい。いっぱいいたという人
です。はい。その、はい。その代表格ですね。はい。あの、チューニングは合ってんだか合ってんだか分かんないみたいな。うん。音も、あの、歌もヘロヘロだし、あの、声裏返ったりするし、みたいなのが、あの、ペイブメントだったんですけど、そのドラマーがギャリー・ヤングさんだったんですね。はい。で、ペイブメントの当時の写真見てなんか変だなと思ってたんですけど、あの、ギャリー・ヤングさんだけ、あの、他のメンバーより、あの、年が倍いってたんですよ。
へぇ、
知らなかった。
そう、なんか一人だけおじさんいるなと思って。たら、なんか、あの、最初はあの、ボーカル、ギターボーカルの人とギターの人が二人で、なんか、記念にレコードでも作ろうぜって言って、近所の録音スタジオ、取りに行ったら、まあ、そこの、マスターがギャリー・ヤングさんだったんですよ。
あ、だから、最初は、なんていうか、これでデビューしてやるぜとか、そういうことじゃなくて、とりあえず、
そう。
記念一枚作っとこうぜ、俺らの。
そうそう、なんか曲作ったし、ちょっと撮ろうぜ、みたいな感じで行ったら、うん、そこの、あの、おじさんが、そう、地元のいろんなハードコアとかパンクバンドとかで、いっぱいドラム叩いてた人で、いや、お前らこうした方がいいんじゃないみたいなことを口出してきたらいつの間にかメンバーになったみたいな。
入り込んできた人なんだ。
そうそうそうそう。はい。なんで、ギャリー・ヤングさん自身は結構プログレッシブバンド、あの、イエスとか、結構その、テクニカルなバンドが好きだった
んで。あの、要は、あれですよ、ローファイとは真逆の。
そうそうそうそう。
異常にテクニックとか、理論とか、必要な音楽。
はい。が好きで、その若者たちがやってる、そのローファイみたいな、あの、変なノイズ逆に入れてようぜみたいなところは、俺は好きじゃないんだけどな、みたいな。もっとちゃんとした方がいいのにとか思ってたみたいなんですけど、
うん。
なんかそのバランス、ファーストアルバムとか聞いても、なんか、歌とかギターはヘロヘロなのに、なんか聴けるのは、すごくこうリズムがちゃんとしてて、そう。で、ちゃんとしてるだけじゃなくて、そう、ギャリー・ヤングさん独特の揺れとか、こう、なんだ、フィルインとかも、すごい独自の、他の人がやらないような、やり方をしてて、そう、リズムはちゃんとしてる。
だから、ある意味で、自由な、ね、何でもありなところで、そこがまとめ役になってるみたい。
まあそうですね。きちっとこう音楽として締めるところがあったから、すごく、うん、そういうローファイなものがヒットして、90年代で最も重要なバンドとか、言われるようになっていった、一つの、要素としてギャリー・ヤングさんのドラムがあったんだろうなっていうところが、はい、すごく描かれていて。
ね、ちょっとあれですけど、最近私ね、今年に入ってからね、初めてペイブメントさんのファースト、この映画とか関係なくね、ファーストを聞いたんですよ。
うん。
異常に良かったんですよ。ファーストが。
は
い、スランテッド&インチャンテッ
ド。
聞いたことないよ。
そう。で、あ、今それってそういうことかって。要は、ファーストにして完成度高いなと思ったら、そのローファイバンドとしてだね。
うん。
結構他のバンドって、やっぱり数枚重ねて、そのバンドの完成されるみたいなのがあるなって思ったりするんですけど、ファーストよりもね。だからファーストつたないなとか、やりたいことあるけど、わかるけどなみたいなの結構多いなっていうのは思ったりするんですけど、なんかファーストからできてきてびっくりしたんですけど、あ、ちょっとそういうことかなって今ちょっと思いました。はい。
はい。そうなんですね。うん、はい。まあ、ただ、それだけだと別にギャリー・ヤングさんを主題にして映画撮る意味ってあんまないじゃないですか。ね、別にペイブメント、うん、で撮ればいいじゃんって。うん。思うと思うんですけど、ですね、ギャリー・ヤングさん、すごい、あれ、変な人なんですよ。
うん。
気候が目立つというか。
気候
はい。ライブ中、あれなんか、ドラム止まったぞと思ったら、スタスタ前に出てきて、いきなり逆立ちし始めるみたいな。
そっち系
そういう、
うん、あと急に 急に、あなんかど、またドラム止まったなと思ったら、酔っ払ってあの、椅子から心が落ちてるみたいな。はい。なんで、ギャリーさんが、ドラム叩けなくなった時用に、ドラム叩く人がいるんですよ。メンバーとして。
友達なのかな、わかんないけど。
そんなことあるんだ。
そう。そう、ギャリーさんよりも、二十歳も若いのに、ギャリーさんの、こう、サポートしてる、ボブさんって人がいて。
そう。介護がな、介護。
そうそうそう。はい。って人がいたりとか、あと、なんか、来てくれた人たちに感謝があるからって言って、なんか、ライブ会場の前で、物配るんですよ。
近所のおじちゃんかな。
そうそう、野菜配ったりとか。そうそうそうそう。で、どんどん人が、お客さん増えてくるから、もう渡しきれないっつって、こう、野菜じゃなくて、ハムに切って渡したりとか。
謎だね。
みたいなことを気候やってて、日本に来日した時もなんかバナナハムに切って配ったとか、っていうのをやってたみたいで。
配りたいんですね、とにかく。
そう、そう。
感謝は。
そう。で、まあ他のメンバーに対する、まあなんかこう、対抗意識みたいなのもあったんじゃないかみたいなことは、メンバーの人は言ってたんですけど。なんですけど、ただ、彼が逆立ちした後の、逆立ちした時の曲はもう全然もう、ドラムいなしダメになっちゃうんだけど、逆立ちした後、ドラムセット戻った次の曲は、もう最高なんだよね。
不思議な人ですね。
そう、不思議な人なんですよ。それで、その気候が目立ったおかげで、日本の音楽雑誌のロッキングオンとかでも人生相談の連載とか一時期持ってたりして。そうそうそうそう。
なんですか、それ、
うん。なんですけど、まあ、もともとその、多動な子供だったりして、でそれを抑えるために、まあ、ずっとお酒とか、ダウナー系のドラッグとかをめっちゃやってて、で、インタビュー中も多分70とか過ぎてるのに、ウォッカのね、1リットルぐらいの瓶を、グレープフルーツジュースで割ったのずっと飲んでたりとか。そう。なんで喋りはね、足が赤いからね、みたいなのになっちゃってるんですけど、ドラマはちゃんと叩けるみたいな。
叩けるんだ。
そうそうそう。なんですけど、最初は、9割はちゃんとしてたんだよと。で、だんだん、それ、ちゃんとしてる曲の割合が5割ぐらいになってって。
ああ、そうなんだ。
そう。それで、お金で揉めたと。他のメンバーからは全員均等。だから、20% ずつ5人で、その作曲してるしないとか関係なく渡してるよって言われてたんですけど、なんか疑っちゃったみたいですね。それで、俺もっともらっていいだろう、そう。ギャリーさんが。そう、俺もっともらっていいだろう、みたいな感じで、もう勝手にメジャーレーベルの事務所行って、契約しろとか言ったりとか、問題を起こして、ちょっと最終的にクビになっちゃう。っていうので、ファーストアルバムクビになっちゃったんですけど、すごくこう、音楽的にはすごい人だったねっていうところで、あとはまあ、クビになってからもこういうことしてましたみたいなご紹介があったりして。はい。そう。でも最後がね、いやもう本当に感動するんですよ。あ、もう30年経って、あ、こんな結末になるんだと思って、すごく涙しました。はい。すごく良かったです。ので、はい。なかなか、こう、音楽好きじゃないとね、説明しづらいところあるんですけど、はい。ペイメント知らない人でも結構楽し、ギャリーさんのキャラクターで楽しめると思うんで、はい。ぜひ見ていただきたいなと思います。
野菜配りおじさんとして。
野菜配りおじさんとして。野菜配り人生相談おじさんとして。はい、はい。そうね。ドラムセットの椅子の上に立って、で、飛び降りて、ドーン、ダダダダーって始まるみたいな。そう、しか、でも、他のメンバーがギターとかジャーンってやるのと、それに汗飛び降りて、ダーンってちゃんと叩くのがすごいなと思いました。行かれてるけど、すごいおじさんだなと思いました。はい。
はい。
あと僕人生初の観客一人だったんですけど。
おら、なんと。
なんか、贅沢でした。 はい。あの、エンドロールの時とか立って伸びとかしても誰も怒られないで結構
いいなぁ。
もうエンドロールどころじゃないよね。いつ何しても。
そうそうそう。
ギャリーさんばりの気候をしてるみたいな。
うん、そう。逆立ちしてもね。
機材さえ、あの、椅子とかさえ転がさなければ。
そうそうそうそう。
あ、でもいいな。一人で音楽系の映画見たいな。手叩いてもいいし。うん、
ぜひですね、あの、シアターイメージフォーラムに行っていただいて、はい。あの、Louder Than You Think 見ていただければと思います。はい。あ、ちなみにあの、Louder Than You Think っていうのは、ギャリーさんが経営してたスタジオの名前です、ね。ああ、めっちゃかっこいい。おめが持ってるでけえぞ。はい。はい。
はい、ということでエンディングです。はい、おまけの方から、映画ファンの集いのお知らせです。次回の予定が8月25日の日曜日になります。まあ、いろいろ、映画のことを、リアルにいろんな人と会ってですね、こうやって、何人か話すということをいろいろできますので、はい、よかったら参加してみてください。詳細の方は、ネットの方とか、X、Twitter の方で検索してもらって、映画ファンの集いで検索してもらって、見てみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、347回、無事終わりましたということで、次回も、昨日何見た、やっていこうと思いますので、大きな募集はないんですけど、また、あの、そうですね、我々普通のお便り大好きなので、よかったら、何でも送ってみてください。全然、映画関係ない雑談とかでもいいので、はい。
はい、
このアイス、
あわら、
うまかった
りとか。好き。
え、
普通か
っこいい。そうだね、夏だからね、そういうネタもねいいかなというね、こっから送ってみてください。あ、ほんとに全然映画の関係ないことでも、映画のことでもいいですね。あと、まあ、あの、これ見たらよかったよとかを、あの、逆にネタバレなしでおすすめしてもらってもいいので、何でも聞いたとか、はい、あとは、まあ、あの、聞いた感想とかは、エピソードのハッシュタグドイラジつけてもらって、つぶやいてもらうと、拾いたいとか、みんなで、見てたりするので、よろしくお願いします。はい、ということで本日お相手はおまけと
NBK と
明日も
語ろう。肩と誰でした。
またねー。
またねー。